君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
6年の任期を全うして榊学長が義歌大を去ります。6年前、どんな思いで豊橋に来たのか、もともとの専門ヒトゲノムの解析はどのようにして行われたのか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今まで語られなかった榊義行学長のいろんなお話を目いっぱい聞いてまいります。
榊学長と呼ばせていただくのももうこれが最後。
榊さんと呼んでください。も
うなんか恐れ多くて榊さんっていうのもね。でも榊さんですもんね。
そう。
はい。6年前のことを思い出すと、どんなことが思い出されますか。
まあ僕、私は名古屋の出身なんで、はい、場所は知ってたけれども、まあ、本当に行って誰か特別な人を知ってるわけでもないし、うん、住んだこともなかったんで、うん、不安っていうんじゃないけれども、なんかポツンときたなっていう感じがしたんだけどね。でも、うん、その後実際にあの大学の中で非常に皆さん温かく覚えてくださったことと、はい、神野信夫さんね、
はい、
が、まあ、設立の時の中心になってですね、うん、まあ、うちの親父と一緒に設立したもんですから、うん、まあ、そのご縁もあって、うん、大変ご親切にしていただいて、
はい、
でその後学長を囲む会っていうのがあるんだよね、
うん、
まあ、設立当時の若いメン、あの当時は若かった方たちが集まって、そういう会をどうもやっておられたらしいんだけども、はい、うちの親父も呼んでね、
うん、
でその私と2人でね、その親子丼の会と称する会をね、やってくださったりして、
はい、
まあ、そういうことで本当に地域の方々にすごく温かく迎えていただいたんでですね、
うん、
大変に気持ちとしては、はい、楽になって、スタートすることができました。
いつもね笑顔を絶やさない榊学長ですので、そんな緊張感があって始まったとは想像もつきませんでしたね。
やっぱりね、これだけ大きなね組織をね、動かすんだからね、もうそれは緊張感いっぱいだったですよ。
初めての学長ですか。
そうです、そうです。そりゃそうだよ。
ああそうなんですか。そう、もう懐かしい話ですね。もう今やどんどんどんどんこう革新的なことを、
まあ、学長になったらというか、まあ、それまでいろんなことで経験したことから、はい、やはり大学はこうあった方がいいなと思う、うん、いろんな思いはあったからですね、
うん、
まあ、そういうものを皆さんに伝えて、うん、少しでも義歌大を良くしようということで、はい、まあ、一生懸命やってきたことは確かだね。
うん、一番なんかこう心に残るプロジェクトっていう、義歌大
心に残るプロジェクトというかね、僕一番嬉しかったのは、うん、この大学が、昨年ね、日本の中の22の研究力が強い大学の一つに選ばれたということですね。まあ、大学というと実はその東大から始まって明大とかね、うん、そういうもう名だたる大学があるわけですよ。
昔からの
大学が、はい、で豊橋技術科学大学というのは、私が東京からこっち来るときには、うん、ほとんど東京や横浜の人は知らないし、うんうん、でもそういう中でしっかりこの義歌大がね、そういう地位を占めたということは、はい、非常に大学としてね喜ばしいことで、これも別に学長が頑張ったからということじゃなくて、やっぱりそれまでの長い歴史があってね、
うん、
そういう中で先生方が頑張られて、うん、だからまあ一つ言うとすれば、私が来てからその新しい研究所ができましたよね、
はい、
エレクトロニクス先端融合研究所って、であれがやっぱりまた非常に突出していい活動を、ね、うん、始めたということも一つ力になったと思いますけども、
うん、
基本的には先生たちのもう三十数年にわたる実績がそこにあって、
うん、
それをよく、まあ、国の方で見ていただいてね、うんうん、選んでいただいたということで、普通に言うと東京大から始まる名だたる大学なんですよ。 ところが私はこのプロジェクトの文部科学省が始めますと言ったときにね、はい、またあこれは東大から始まってというふうに思ったんですけどね、うん、で私は反対したのこのプロジェクトには。
あ、そうなんですか、
う
ん、
でこういうことやっちゃいけないと、うん、で日本の大学が本当に世界や社会に貢献するには大きい大学もあれば、うん、小さくても特色ある大学とかいろいろあるんだから、うん、そういう全体の、ね、組み合わせで考えないといけないんじゃないかって、まあ、文部科学省の担当者にはもう何度も言ってて、うん、まあ、その言い方だと戦艦ヤマトもいるけども、うん、駆逐艦や戦闘機もいると、うん、そういう編隊を組まなきゃダメですよってずっと言ってたわけ。
なんか物騒な話になってきました。、うん、
まあ、文部科学省の中でもいろいろそういう多分議論があったんでしょう、うん、最終的に大学の量ではなくて質で選ぶということでね、まあ、具体的に言うと先生方一人当たりの例えば研究費の獲得とか、産業界との共同研究の数とか、うん、特許料とかそういうようなことで選んでくると、うん、豊橋医科大はそういうことではずっと上に上がってきて、うん、27の大学が選ばれて、はい、そこからいろいろヒアリングとかあって22になったんだけども、うん、まあ、我々の大学はそこで見事に選ばれたということで、うん、これはもう豊橋医科大にとっては多分先生方や同窓生にとってもね、もう本当に、まあ、あるいは豊橋市民 の皆さんにとってもね、非常に誇るべきことだなと思って、これは全然私の実績じゃなくて、はい、本当に皆さん方の、ね、長い蓄積が昨年結実したというか花を開いたというかね、そういうふうに思ってます。ただその場に私が居合わせたのは大変幸せだったなと思ってます。
まあ学長、
あとちょっともう一つ別に言わせ、
あ、もう一つ、
もう一つ言わせてもらっていい、はい、うん、いやこれはねこういう中身教育とかそういうものとはちょっと離れるんだけども、うん、この大学もう私が来た時30年以上経ってたんだよね、はい、それでね建物が白いんだけども、うん、なんか薄く汚れて、うんうん、なんとなく来た時にさ薄汚れてるなっていう感じをしたんですよ、学長の就任前のね、
まあ、あれね、国立大学ってそんなイメージですけれどもね、
なもんだからね、ええ、私は模様替えをしようと思って、うん、これは中身じゃなくてね外見で悪いんだけども
見た目も大事ってことですか、うん、
見た目も大事ってやつさ、それで壁を全部白く塗り替えて、
あ、綺麗になりましたね、
それからそれぞれのビルにこう色をつけて色のバンドをつけて ABCD と、で最初の頃は A と B と C とって先生方言うんだけれども、はい、新しく来た人には全く分からないけど何が A 棟なのかね、
見ても分からない
ですよね。でそこで色をつけてやった、はい、で学生たちがバーベキューやりたいって言うからバーベキューができるその通称榊パークと呼んでる、
そうなんです
、作ってもらったりね、ええ、でもう一つねこれはもう笑い話なんだけども、女子トイレ作戦っていうのを始めたわけ。
女子トイレ作戦、
うん、女子学生がすごく少ないんでうちの大学はね、うん、はい、それで、どうやったら増やせるかなと思ってて、うん、でも一つはね、鈴木自動車の鈴木治さんの書いた本に、はい、俺は中小企業の親父って本があって、うん、そこでねその販売を増やすには、うん、お母さんたちを、うん、その販売店に連れてこないとなかなか決まらんと、うん、ね、ともかくね女子のトイレをすごいきれいにしたんだって、化粧室を、うん、そしたらねそれを楽しみに来る人たちが増えて K の販売がすごい増えたっていうわけ。
トイレを楽しみに来るんですか。
楽しみか分からない、まあ、綺麗だからみんな鈴木自動車の販売店にね。
残念ながら私は男子トイレしか入らないので、
そう
女子トイレがどんなことになってるのか分からないんですが、
私知りませんね、
う
ん、
同じ販売店でも女子トイレと男子トイレと作りが違うってことですか。
いや、よく私も分からないです。でもねもう一つはねうちの卒業生の女子の、うん、まあ、高専の先生がいて、はい、で彼女が来た時にそのどうやって増やしたらいいかって言ったらね、うん、彼女は全然そういうことは別にね、はい、もう何しろトイレが汚いと、こんなトイレはね本当にたまらんって彼女が言うわけ、うん、でなんとなくこう一致したもんだから、うん、それじゃあというのでね、それで東京のデパートとかあちこちトイレの写真を撮ってもらって、女子トイレの
ライバルはデパートのトイレなんですか。
いやいやいや、そんなことないんだけど、まあ見本でね、ええ、でそんなのを施設の人ってねやってもらって、うん、順次、まあ本当にまだ今やっと全部のあれが変わったんだけども、うん、でもそれでねてかだいぶイメージ変わったんですよ。で女子学生が増えたかというとそんな増えてないんだけども、少なくとも女子職員の評判はすごく良くなった。
でも結果はこれから女子
でもちろん女子だけ男子トイレも綺麗にしたでしょ、はい、そしたらこの間学生が 何年前か試験があった時に、その建築系の学生なんだけども、自由記述のところにね、そのトイレが綺麗になっただけですごくね、あのなんか気持ちが豊かになったと、ね、まあ、建築の学生だから、うん、全部こう綺麗にするってのもあるんだけども、うん、そういうなんかポイントをね、うん、あれするだけでも、うん、その住んでる人の気持ちが変わるんだっていうことをね、自由記述で書いて、うん、でそのトイレがすごい綺麗になったのがね、理科大臣は非常に良かったと書いたんで、その先生が持ってきて、うん、先生学長こんなことが書いてありますよって言ってね、言ってきたんでね、まあ、そういうことがあって、ちょっとこれ外見だけだけれども、まあ、あのいろいろ、あ、こういうところに一緒に暮らす人たちのね、うん、気持ちというのか、その
でも義科大生って本当に遠いふるさとからこの豊橋に集まってきて、で決して街中ではないじゃないですか。
そうだね、
生活の大半がこのキャンパス内で過ごすかと思うと、うん、トイレは大事ですね。
まあね、まあ、ちょっとこれはあんまり放送にあれかしたけど、まあまあまあまあ、
うんうん、大事なことだと思う、うん、トイレ行かない人はいないですからね。
まあ、いろそういうことで、ね、いろんなことをやったという一例なんだけども
、はい、まあ、そんな話は、ね、今まで伺ってきませんでしたけども見た目も大事っていうところ、うん、
見た目も大事、
そうそう、随分変わったと思いますのでね、またぜひ、どんなんかと思う方は次回のオープンキャンパスに
トイレ行ってください。
トイレ行っていると思いますがね。そんな榊学長、本当はご専門はヒトゲノム。
はい、そうですね、
まあ、ヒトゲノム、
うん、なんか言葉が、ね、悪いよね、ゲノムってね。なんかお化けが出てきそうな感じで
怪獣の名前みたいですけど、
ね、そうそう、食われそうな感じでね。
あれは英語ですか？
あれはね、本当は英語ではジェノムって言うんでね、うん、でもなんか日本語のカタカタにするときにジェノムって書きにくいから、うん、ゲノムって最初に誰か、あの文部省の役人が訳したんじゃないかなと思うんだけど、
論文発表英語でやるときなんかは
ジェノムジェノムですね、うん、
まあ、じゃあ海外の人たちはゲノムって言ってもちょっとピンとこない、
ちょっと、うん、っていう、
あ、じゃあ日本語なんですか、ゲノムっていうのは、
うんうん、
あ、僕は子供の頃は DNA とか遺伝子とかいう言葉で、
そうそう、 DNA っていうのはそのゲノムの情報を持ってる、ね、物質なんだけども、はい、で遺伝子っていうのはその DNA の中に大事な情報が書き込まれてるわけね、
はい、
でそれを遺伝子と呼んでて、それ遺伝子のことをジーンっていうのはね、GENE といって、
はい、
で寺院が集まったものということでジェノムという名前になっているんだけども、寺院の集まりということで、ね、ちょっとあの難しくないけど A と T と G と C という4つの名前をつけた違う化合物がずっとつながって、うん、全部で約30億つながっているんですよね。
30億、
うん、これ大変な数でね、一言で言うと簡単なんだけど、想像してもらうとね、よく計算したんだけど、だいたい腸管の活字、はい、あれ一個一個一個と数えていくと、あれの約で、ね、20年分の腸管の活字数と同じぐらいなんですよ、30億っていうのは。
それを先生たちが解読したわけ、
うんうん、国際チームでね、全部ずっと、まあ、端から始まるという表現はあれだけども、全部読んで、
一個の研究所ではもちろんできる仕事ではなくて、
うんうんうん、世界でみんなで協力してそれはどう書かれているかを全部明らかにしましょうということで、
何カ国ぐらい参加して、
全部で最初5カ国で、はい、日本以外にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツと、はい、後で中国が加わって、はい、6カ国。
榊学長たちは日本代表選手、
あ、そうそうね、チームジャパン、
チームジャパン
チームジャパン
チームジャパン何人ぐらいで
参加、チームジャパンはね、一番中心だったのは私のいた理化学研究所のチームで、これは約80名ぐらいね、
おう、
それからあと慶応大学のグループがいて、これは多分 20、30名いたかな、ちょっと前に、あとはあのデータベースを扱うグループがいたんで、うん、まあ、そういうなグループですね、
うん、そう、調べるっていうのは顕微鏡かなんか載せて、
いやそれやっぱり DNA を読む装置があって、
はい、
DNA シークエンサーって装置なんだけど、はい、それを使いながらやってる間はね、うん、手作業とは言わないけども丹念な作業を続けなきゃいけないわけ、我慢強く、
機械が読んでくれるとは言っても、うん、お世話は人間がする、
だから機械が読んだから機械が決まるかってそうじゃなくて、この読んだ精度が正しいか間違ってないかとか、うん、いろんなデータはちゃんとあの信頼を受けるかとかね、そういうことを全部チェックしながら進めるわけね。
30億ある中の日本代表はいくつぐらい、
日本代表はわずか 7% ぐらい、6から 7%、 アメリカが圧倒的に多くて、うん、アメリカがだいたい 60% 数からイギリスが約 30% で、うん、まずイギリスとアメリカで9割を読んだんだ、 で日本が 6% で、あとフランス、ドイツは 1-2%、うん、中国はもうほとんど 1% 以下っていう感じで、
どれぐらいの期間かけて
6-7%? それはね、最初の準備から入ったのはもう1990年だから、最初の5年間は準備期間なんですよ。でそれから1996年からだから7年かけて全部読み終わったっていう感じでね。
7年、
うん、だからまあスタートから使えば13年かけて。
先生おいくつぐらいの
話？ヒトゲノム計画というのでスタートしたのは47かな、47の時ですね。
働き盛り
そうそうそう
当時っていうのはどうなんですか、ヒトゲノムを読むっていうのは待ってましたっていう感じで。
あ、いや、まあ我々はあのいよいよやるぞっていう感じだったけども、世間っていうか社会的にはね、うん、なんかそんなことやって意味があるのかというような空気も中にはあった。いろいろ、いろいろあの説明はしたんだけどね。
結構今の言葉で言うとアウェー感がある中で。
ああ、そうだね、それは確かにその通り、うんうん、全くアウェー感だ、うん、ただまああのね、サポーターもそれなりにちゃんといましたから、うん、特に文部科学省の中でも若い人はすごくサポーターだったし、うんうん、企業の中でもサポーターがおられたりですね、うん、まあ、そういうことで。
どんなことが大変でした？
大きなプロジェクトでしょう。だから、個人でなんかプレーするというよりもチームでプレーしなきゃならないし、うん、サッカーと同じかもしれないけど、まあ、どっちかというと野球かもしれない。それぞれ役割があって、うん、それぞれがちゃんと果たさないと動かないわけですよ、うん、そういうことではそのチームとしてどういう全体でどういう戦略でやるかということをね、それはまあ私はだから監督みたいな立場に、
サカキジャパンですね、
うん、もう一つはね、やっぱこういったこと言ったらお金がかかるんだよね、やっぱりね、 ある規模でやらなきゃないから、うん、とかなかなか国の予算の中でね、あのお金の獲得というか、うん、まあ、それもやっぱりちゃんと大事さを述べてその分かってもらって、それで、その成果もちゃんと見せながらね、大変だったというか分かんないけども、う
ん、まあ話の内容としてはいろいろな苦労なんですけれども、すごく楽しそうにお話しされるんで思い出もいっぱいだと思うんですけれども
一つはあれすると、私九州大学にいたんだよね最初ね、うん、でその始まったことで、はい、それでね、ヒトゲノム計画を本格的にやるっていうんで、日本としてもね、で私は東大に移ることになった。
九の次は東なわけですね。
九と僕はね、東大の医科学研究所ってとこに行ったんだけども、東大の医科学研究所ってもう狭いキャンパスの中で、これ理科大と全然違って、うん、もう新しいものを建てる場所がないんだよね。それでね、最初仮の建物を建ててからスタートしましょうということで、はい、仮のプレハブを建てるっていうんだったんだけども、プレハブを建てる前にね、一時的にあのここでいてくださいって言った場所がね、通称馬小屋っていうところだったそれはね、医科学研究所はね、あのそういうあの医学のあれでも昔の陸軍のために破傷風のね結成とかね、ああいうのをいっぱいこう取ってた場所なの、ね、で馬がいっぱい飼ってたと、結成取るために。で通称は本当に馬が住んでた、かつてはね、
通称っていうか本当に馬小屋だった、本当に
馬小屋だったの。
もちろん建物は新しくなってる。
いやいやいや、それはまあ例えばある程度ね、でも半分物置で、で我々そこにちょっと一時的に入ったの。そしたらね、馬っていうのはさ、こう首が長いでしょ、とどこかで馬小屋見ていくとこう縦長なんだよね。で窓が、僕らね隙間が出て寒いもんだから、うん、察し屋を呼んだら、先生これは馬用のあれでね、規制の察しは使えませんねって言ってねえっていう話とかね。あともう一つ言うとね、スウェーデンのファルマシアっていうね、はい、有名なあの、まあ、当時の会社が社長が来てね、来てびっくり仰天するわけよね。すごいところに僕は座ってるから、隙間風も作るし、うん、天井はあのボロボロだし、はい、本当に汚いボロ屋に住んでたわ
け、うん、馬小屋ですもんね。
そうそう、それで本当に日本はヒトゲノム計画を始める気かって言うからさ、いやいや大丈夫だって、お前大丈夫かって言うから、いやイエスキリストだって馬小屋から生まれたんだから絶対大丈夫だって、僕はそれで冗談でね言ってね、大笑いしたことがあるんだけども、まあ、そんなこともね、だから、うん、まあ、我慢をしながら、うん、あのやっていくということはあったんでね。
なるほど、なんか クリスマスの時に飾るあのキリストが馬小屋で生まれたののなんか、うん、おもちゃみたいなのがありますけれども、うん、あれをなんか想像しちゃいましたね。日本の人気の無計画の幕開けは
馬小屋から始まった。本当に馬小屋から始まったのよ。お笑いだよ、ね。
はい、まあ、今だから笑い話ですけれども、うん、当時は本当に不安の中始めたというわけなんですね。はい、そして、まあ、皆さんもご存知の通り見事解読ができて、うん、で榊学長は学長になって、ええ、ヒトゲノム計画のこともあって文化功労者にもなって、うん、おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。皆さんのおかげで、はい、ええ、
でこの度見事理科大を卒業されるわけですけども、
はい、卒業します。
皆さんもいろんなところで榊学長をご覧になったことがあるかと思うんですが、その一つはあの豊橋では市民オペラもね、
はい、
大活躍されまして、う
ん、いや、まあ、オペラを聞くのが好きだ、見たりするのはね、はい、とても好きで、もうこれは高校ことはこの時代にあのイタリアのねオペラ団というか歌劇団が日本に来て、はい、それで公演なんかをした時をテレビで見ててね、うん、すごい感激して、
はい、
でそれからまあオペラ自身はすごい見たり聞いたりするのとても好きだったんですよ。
そうなんですか、うん、なんか研究室から出てこないイメージがあったんですけども、
全然たまたま私があの理化学研究所にいる時に家内が市民合唱団のメンバー で、うん、でそこでまあオペラをやるというので、はい、でも大体市民合唱団って女性が多いんだよね。でカルメンをやるというので男役が足りないから、はい、歌わなくてもいいから舞台にの動いたりする役やれっていうからさそりゃないだろうということでね、でまあ歌を、まあ、好きだったから、ええ、あの一緒に歌うようになって、
ああ そ, うなんです。
そんなことがあったもんだから豊橋に来た時にね、
うん、
学長になって間もなく豊橋でも市民オペラのカルメをやるっていうもんだから、はい、それで家内も知り合いがほとんどいないもんだから、まあ、そういうところに入ればね、
うん、
いっぱい知り合いもできるだろうし友達もできるだろうということで、はい、それでね2人で入ってそれからずっと楽しませていただきました。
奥様の影響なんですね。
影響かもしれないけども、まあまあ
きっかけは
ね、そう。
でももともとうずうずはしてらっしゃる。
まあ好きだったからね、もともとがね。
あ、そうですか、うん、歌以外ですとどんなことをされてるんですか。
歌以外で、
うん、
歌以外でもこの年になるとないけどね、昔はあのバレーボールとか。
バレーボール
そういうことやってやった。もうでもそれは若い時の話でねあの大学時代から30代の中頃ぐらいまではいろいろスポーツもやっててね、むしろ歌を自分で歌うのもいいけどさ、少しこういいオペラとかね、あるいは、まあ、絵画とかね、はい、そういうものを見たりとかですね、少しから、まあ、本も読みたいし、まあ、いろんなことがありますね、
うん、やっと自分の時間
が。あ、そうそんな感じ
、うん、みんながそれを許してくれるかどうか分かりませんけど、
いやもうあのみんなお断りして。
あ、そうですか。分かりました。とにかく6年間お疲れ様でした。
いや本当ありがとうございました。あの市民の皆さんにもね本当にいろんな形でね支えていただいて本当に感謝してます。あ、もう一つ言うの忘れたね。あのね、うん、豊橋に来てもう一つ感じたことがあって、
はい、
ここはねものすごく食べるものが美味しいんだ。
そうなん
です。野菜もでしょ、それからお魚も貝もね、うん、すごい美味しいんだよね、
はい、
もうこれはねびっくりした。
他から来ないとわからない
んですけど、ね、そうなんだ。だからね豊橋にずっと住んでる方は、うん、これが当たり前だと思うかもしれないけどね、
うん、
もう家内は料理やってるもんだから、はい、やっぱりその食材の美味しさっていうのはねすぐ分かって、
うん、
まあ、ここはぜひそういう意味ではあの皆さんここで美味しいものを楽しまれると同時にやっぱりあの日本や世界に発信してね、
はい、
こんなうまい三河産の食材があるんだってことはねこれはね本当素晴らしいと思いますね。
またたまに食べに来てください。
そう、もうぜひそうします。あの買い出しに行きます
、はい、どうもありがとうございました、はい、
どうも本当ありがとうございました。お世話になりました。
天白の城、
別れがあれば出会いもあります。平成26年度理科大入学式が来週木曜日行われます。会場は卒業式と同じく草間町のアイプラザ豊橋。天白のキャンパスではありません。ただ入学式が終わった後 無料バスで理科大キャンパスに移動して新入生のためのガイダンスが予定されています。4月3日来週木曜日、全国から天白の新しい仲間たちが入学してきます。
天白の城理科大。
彼女に告白するならメールや電話がいいのか、それとも直に会って言うべきか。中途半端に遠い大学には自宅から通うべきか、近くに下宿するべきか。人生は分かれ道ばかり、未来は分からない。本当に？そこで理科大テクノロジー。次週4月5日の天白の城は、一寸先は闇の未来をテクノロジーで見通す研究。アルゴリズムの設計解析、オンライン最適化の先生、理科大情報知能工学系藤原博先生に聞きます。お楽しみに。